はい、皆様こんばんは。若い どうしたの？
いや、なんでもないです。
はい、あの若い力による新しいチャンネル桜、桜インターネットラジオ桜ジ第10回目、とうとう2桁に、上ってまいりましたが、
はい、まま
今日も早速始まってまいります、はい、ということで自己紹介いたします。はい、私古谷恒平でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうぞ。
はい、パーソナリティの木真由里です。よろしくお願いします。
ということでいつもの通り、ここ東京都渋谷区のチャンネル桜本社ビルスタジオより生放送でございます。はい、ということで今日はですね、実は、告知をしている通り今日のテーマは若者について。
声が暗いですけど。
そうですか。
大丈夫ですか。
いや、ちょっとですね、なんでかと言いますとですね、
今日朝からずっと、
はい、朝からですね、私実は多少ね疲れてるんですけど、なんでなのかというこの若者問題の前にちょっとなんで僕が疲弊してるのかという話をしないといけないんですけど、今日は実はですね、 1.12 民主党菅内閣打倒、民主党の言論封殺抗議、中国に尖閣を売るな、民主党両院総会首相官邸包囲、緊急国民行動というのがあったわけであります。これが今日の11時半からあったわけでありまして、私も、急遽参加させていただきまして、はい、ちょっとこう、マイクも持たせていただいたんですけど、なかなかね、もうずっとこう朝からもうこの辺の、永田町から行ったり来たり、なんか。
でも何時からでしたの？
これ自体は11時集合です。
11時、
だからみんな10時とかに来たんじゃないですか。10時半とか、僕は11時半ジャストぐらいに来ましたけど。
どんなことしたんですか？
ですね、今日はですね、今日はですね、本当にちょっと面白かった現象が起こって、今日ね、ここにも書いてるんですけど、両院議員総会があったんですね。で、衆参の両院の議員がまあなんか総会するんでしょう、わかんないですけど。で、それで我々は国会図書館前でシュプレヒコールを上げていたんです。
国会図書館
はい、で国会図書館前の通路を、要は衆議院議員、参議院議員が通るんですね。
あ、みんなが通る通路
で、はい、で要は我々デモ隊の前を、その議員さんが通るわけですよ。で、議員の公用車がバンバン通るわけですよ。で、見たら分かるんですよね。で、僕が聞いたのは枝さつき、松原仁、それから一人これがいまして、参議院議長かな、議長だと思う枝さつきさん、枝さつきね、にがちょうどね、交差点の信号が赤になったんで止まったんですね。はい、そうするとその枝さつきだってみんなが言ったんで、ほっと見たら枝さつきなんですよ、本当に。そしたらみんなが車の前を取り囲んで、
ちょっと
警官隊が抑えだって、僕写真撮ったんですけど、そういう場面もあってですね、非常に、なんか、それで今日のデモっていうのは実はほとんど24時間前ぐらいに告知を、したデモでござい、デモというか、まあ、近畿国民集会でしたけど、
そうですね、2、3日前ですかね、出たのが多分、
2日前ぐらいですよね。
うん、まあまあまあ、そうそう、それぐらいなんですよね。
なのに500人以上の方が、しかも水曜日の平日のね、
はいはいはい、
仕事があるにもかかわらず、
昼間というか、いつもね、昼過ぎからですよね、はい、デモとかはね、朝からね、
そうです
ね、
そう、すごかったんですよ。
はい、
で、僕ももちろんそこでシュプレヒコールしたんですけれどもですね、やっぱり象徴的だったのは多分どこかの小学生だと思うんですが、
はいはい、
国会見学に行ってた小学生たちがですね、我々に手を振ってくれるわけですよ。
あ、手を振ってくれるんですか。でも怖いとかじゃないんですか。
全然頑張ってくださいって、みんなたくさんの小学生に言われました。
頑張ってください、はい、
ただその後ろの方に議員らしき人たちが、議員じゃないかな、関係者がいるのに全然そっちを見向きもせず我々の方に向かって手を振ってくれたのはどちらに民意があるのか、彼らのイノセンスな心にはどちらの声が響いたのか、これは明白なことであります。
小学生ですらっていう、
はい、そういうことです。それが非常に僕は今日は印象的でしたね。
すごいですね。
なんか明日もですね、明日は、両院議員総会じゃなくて民主党のなんか党大会が、あるらしいですね。
明日なんですね。
これはでも聞いた話では不思議なことに、千葉県の幕張メッセでやると。
そう
ですね。まあ、なぜか東京でやらない、首都でやらないというね、政権与党が首都でやらないと。
なんで千葉まで遠征するのかな。
よくわからないんですけど、それでどうも聞いた話ではいわゆるなんていうんですかって、こう マイクあるじゃないですか、はいはいはい、ヘッドホンマイク、
あのトラン、
あ、トランシーバー、トラメガ
っていうんですけど、まあ、うん、あのマイクですよね、その拡声器、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
拡声器が使っちゃダメだっていう話なんですよね。
ダメだっていうの聞いたし、
で使っちゃいけないし、うん、幕張メッセの1キロ以内に近づいちゃダメっていう、うん、話もあって、だから1キロ、うん、1キロ以上離れて地声で叫ぶ、
地声で叫ぶって、それでしかもそのデモの叫ぶ時の単位が9人まで、
9人ずつ、うん、9人ずつ地声で叫びつつ、こう、
実はこれってね、なんかにこのでもなんかこの制限ってなんかに似てるなと思ったら去年の10月16日にあった中国大使館包囲デモで、中国大使館の前通るときに叫び声5人までって言ったのと全く同じなんですよこれってね。
え、私も
日本の政権与党なのに中国大使館と同じ対応するっていうのはどういうあれなんかなと思いましてね。本当になんか滑稽ですらあります。
本当ね、あ、もう中国大使館は大使館前まで行けましたからね、うん、一応あのものすごい物々しい警備ではありましたけど、
もっと悪いでしょ、だって1キロなんでしょ
1キロ以内に近づいちゃいけないって、
うん、いやなんか軽くなんかなんかすごいですね、なんかSF 映画のなんかランドオブザデッド的な、なんかここからここまでがゾンビ入ってこれないみたいな、そうそうそう、なんかそれを警戒してるのかなとも思いましたけどね、うん、というような感じで、しかも明日平日にやるってことは、なんか、
ね、
土日にあえてやらずに平日を狙うっていうことは何か、あまり見てほしくないのかなと。
いや平日に うん、やりつつ、さらに千葉でやりつつ、はい、近くに寄せずっていう、うん、どこまで、
うん、分かんないです ね、 ね、
横浜でエピックやってた時もね、うん、似たようなぐらいでしたけど、ね、みたいな。
いや本当にね、今回の対応はよく分からなかったです、うん、そしてやっぱり今回の、今日の朝からのデモね、うん、本当に非常に多くの方がね、
はいはいはい、
参加していただいて、本当にね、ここにいらっしゃる風野さんも仕事をね、うん、いろいろ都合をつけて来られたということで、
ね、皆さん結構都合を、ね、つけていった方もたくさんいらっしゃると思いますけども、ね、
というような感じで、はい、早速本題に入ってまいりたいと思います、はい、そうですね、今日の本題は、若者問題ということで、まあ、若者問題って言っても、ね、ピンからキリまであるんですが、うん、僕と木間さんは、ね、同い年で、はい、82年ですね、
そうですね、出生はね、20代後半ということ で、 す、ね、
というような感じで、ちょっと体験談的な、ね、皮膚感覚もあろうかと、うん、思うんですよ。でそういうのも入れて若者問題というのをちょっと語っていきたいなと思うんですけど、うん、僕はね、まあ、いろんな問題があります、うん、若者には、雇用の問題であったり、はいはい、まあ、最近騒がれてますし、本当に実際あります、あの内定切りって、うんうん、あ、内定取り消しかっていう、
うん、
まあ、雇用問題と、うん、絡んでますけどとか、まあ、あと、まあ、全体的なテーマで言ったらその、まあ、賃金格差であるとか、
はいはい、
まあ、例えばもうこの前成人式ありましたけれどもね、うん、少子高齢化で、まあ、成人式の数が一番、まあ、新成人の数が、ね、戦後一番、ね、うん、少なかったとか ね、 そういうのもあるんですが、今日はちょっと、そういうのももちろん、大切ですが、ちょっとこうね、メンタル的な話をしたいなというふうに思っております、うんうんうん、その前に、この放送はハッシュタグで、サクラジでね、はい、SAKUDIGA、うん、間違った、俺何だったっけ、サクラジって何だったっけ
SAKURADI ですね、
はい、SAKURADI、はい、
今ニコニコの方でちょっとコメントとか入ったと思うんですけども、
はいはい、そうですね、はい、番組のハッシュタグは、はい、どうぞもう一回言ってください、はい、
SAKURADI、
ね、サクラジで、はい、つぶやいていただくと、今私どもが、はい、パーソナリティが今リアルタイムで見て、もしかしたらちょっと参考に、はい、紹介させていただく可能性もございます、
はい、
ということで、今回からは積極的に、ね、うん、ハッシュタグを使って、突撃していく、
はいはいはい、
こういう気概でやっていこうと思います、はい、ということで、またこの、ね、メンタル的な話なんですけれども、僕はやっぱり若者の幸福論的な話を僕はしたいなと思っていて、はい、うん、例えば日本における幸福の形っていうのが今まで、うん、いわゆる高度成長の時からありましたね。例えば、まあ、なんていう物質的なことで言うと三種の神器、それから新三種の神器とありましたね、はいはいはい、で、まあ、バブルの頃で言いますと、まあ、三高っていうんですかね、社会的な高身長高学歴高収入ですよ。
あ、は
あ、はあ、で、高身長、うん、まあ、若者的には、まあ、女性からしたら参考の男性がいいわと、 いうような感じで、まあ、あの男の方も、まあ、参考であることが一種のステータスであり、うんうんうん、まあ、幸せの一種の基準であったと。でもっと大きく言うと年功賃金、これから、終身雇用がありましたね、うん、これがいわゆる日本人の幸せの一種の価値観スタンダードであったと。で、いい学校、ね、いい就職、まあ、かっこいい就職ってことはいい会社ですから、うん、いい会社、それから、まあ、マイホームを買って、でもしくは奥さんもらって子供作って、で定年まで働いて、まあ、そこそこ部長なりになって、で老後を迎えると。これがね、日本社会の一種の僕あの幸福のある種のスタンダードであったと思うんですね。これがねやっぱり僕は今の若者には全く当てはまらないことだなと思います。あのどう思いますか、今の若者にそういう参考思考だとか、終身雇用幻想に依存しているだとかってないですよね。
まあ多少はね、多少ありますけどね、とは思いますけどね、うんうんうん、そこまでね、うん、固執してっていうのは確かに薄くなってきてるのかなっていうのは、
でやっぱり僕なんでそうやって若者が従来の、まあ、冷戦的なというか、あの高度成長的な幸せの価値観から、まあ、特に90年代以降外れたのかっていうと、あの僕も木間さんのこれ実体験体験してるんですけど、我々はね物心ついた時から不景気なんですよ。物心ついた時からね好景気を体験していないんです。要は物価というか給料もおそらく15年ぐらい前から変わっていないと。で物の値段もまあ消費税改定されたりしましたけど基本的には同じであると。でそうなった時に、まあ、経済がゼロ成長になった時に、我々の幸せの基準っていうのが何ていうかな、その、物質的な何かを、まあ、例えば三種の神器であるとかっていうのが、うん、まあ、デジタル三種の神器とか言いましたけどね、基本的にあの物質的なものを求めることではなくなったと、うん、なぜなら今言ったように給料は変わらない、物価もデフレで、うん、まあ、若干ありますけどもほとんど変わらない、はい、で生まれた時から不景気だと。で比較する対象がないでしょ。その昔は良かったなって言うんだったら昔と比較して今が幸福なんか不幸なんかってありますけど、比較対象がだって同じなんだから、
そうです、ね、
経済状況が、ね、同じなんだから比較対象もない。で我々の幸福はだからあの物質的なことじゃなくてどうしてもメンタルに向かうんですね、はい、で若者の今の幸福感って多分木間さんもいろんなことを言いたいと思うんですけれども、やっぱり物の、ね、所有という概念がほとんど僕はあんまりないような気がします。
ないですね。今レンタルとかね、うんうん、そういうの
がいろんなサービスがありますからね、はい、でこれ僕ね去年のチャンネル桜の方でも言ったんですけども、今の、ね、若者の幸福感をしょっぱい象徴するような言葉が僕はねリア充だと思いますよ。リアルが充実しているリア充で、これ言ったんですけどね、リア充の定義って何か、リア充が今ね非常にまあ幸せの、まあ、ある種代名詞的なものになって、まあ、妬みとねルサンチマンを入れて、リア充が、はい、あのその戦争の的になってるんだけれども、じゃあリア充って何かって言ったらね、今言ったようにリア充であることというのは収入とか学歴とか、まあ、高身長はともかく収入とか学歴とかっていうその、うん、社会的な、なんていうかな、まあ、例えば車を持っているからリア充なのか、そうじゃないんですよ、
うん、
要はあの物質の所有ではないんですね、
はいはい、
で社会的な立場でもないんですよ、うん、でリア充って何かっていうと、まあ、女友達がいい、あ男だったらね、男だったら女友達が多いとか、うん、単純に別に同性の友達が多いとか、うん、あのなんか焼肉食いに行ったとかね、あのなんかカラオケ行ったとか、それが、うん、あの要はねそのコミュニケーションの型なんですね。
そうですね、
うん、だからあの幸せの概念が全く違うんですよね。昔はその社会的な地位、それから物質所有の型であったけれども、はいはいはい、今の若者の幸福論は幸福感は物質とか社会的な地位の肯定ではなくてコミュニティの型なんですね。
まあ、外に出ていろんな人と交流をしている人たちがまあリア充、
ね、ええ、それがね僕間違いないことだと思います。それの原因は今言ったようにやっぱり経済のゼロ成長が僕はあると思うし、うん、でその中で、あのやっぱりメンタル的なね、そういういわゆるあの、コミュニティの、まあ、コミュニティなんていうかな、その、まあ、コミュ力なんていう言葉も多分ねここ最近かなり増えてきたんだと思うんですけど、うん、要するに、
ここ最近ですかね、う
ん、でしょ、10年前ぐらいには僕はあんまり聞かなかったんですけど、いわゆる横のねつながりというか、あの、まあ、どれだけこう、まあ、ありていに今社交かな、社交力というかね、社交のそのクラスターの広さ的なものがやっぱりね人を推し量る、若者の間での幸福を推し量る尺度になっていることは僕は間違いがないと思います。だからあの 若者を例えば前の世代から見て、あ、若者は例えば車離れをしているとかね、うんうん、若者は何々離れをしているって言っても、
うん、よく聞きますね、
何々離れっていう。それはねちょっとね社会的に若者を捉えることにちょっとおかしな尺度だと思います。だって別に何々離れをしたからといってそれ幸福の価値基準じゃないので、うん、関係ないことですから。だからそこの辺がやっぱり、変わってきているなと僕は実感します。それでその変わってきているにもかかわらず、旧来的な冷戦的な価値観でした若者を捉えられない、そういう色目で眼鏡でしか捉えられないメディアの問題と伝え方のね、はいはい、問題っていうのも僕はあると思いますけれども、木間さんはいかがですか。
色眼鏡でしか見えないっていう、
うん、
そうですね、はい、若い人って、うん、ま、なんていうかな、こう私なんかは、
ええ、
古谷さんもそうですけど、ええ、団塊の世代のジュニア世代じゃないですか。
そうですね、
私たちはギリギリ、
いや、うちの親は団塊ですよ、
最後の方なのかな、まあ、一応世代としては、なんか
ドンピシャだと思いますよ。
ドンピシャなんですかね、なんか、まあ、私たちを最後にどんどん、まあ、子供の人口が減っていくんだけど、
うんうん、
私たちのぐらいの時代から、うん、なんていうのかな、親の世代がこう、はい、ギスギスし始めた気がするんですよ。
親の世代がギスギスし始めた、
うん、なんかね、そう、公演デビューがどうのこうのとかなんていうのかな、こう人と人とのつながりがね、すごい薄い、なんかなんていうの、ね、本当にすごいこう、うん、友達とかいうわけじゃなくて表面的な付き合いっていうのがものすごく増えたと思うんですよね、うん、
地域の親の世代がってこと。
そうですね、だから親がそうだから、うん、その下で育ってる自分たちも、さっきのリア充の、ね、うん、友達が多いっていうのもあったけど、うんうん、やっぱ薄っぺらな付き合いっていうとまたなんか語弊があるかもしれないんですけど、こう学校とかでもそういう付き合いしかなかなかしないから、こう本当の友達というか、まあリアルで一緒に遊ぶような友達が少なくなっていく傾向ってある
んじゃないかな。親の世代がってことですか、段階とかってことですか、我々もってことですか。
私たちが多分そこに
僕はね、もちろんそれもあると思うんですけど、やっぱりね、僕ね、団塊のさっき言った今までの幸福の価値基準、要は社会的な地位が公定、高いか低いか、それから所得、要は所有が、物質が、具体的にマイホーム持ってるとか家を持ってますとか、新三種の神器を持ってますで、物質の方ね、ではでの世代と我々がやっぱり何が違うかっていうと、今言った非常に興味深いんですけれども、やっぱりね、その団塊の世代とかの人って結局ね、社会のコミュニティがね縦なんですよね。要は職能でつながってるんですよ。要は会社の職場同士でつながる。で、要はよく言うのが、それは定年病っていうふうにもよく言いますけど、定年しちゃったら、我々の世代の親が定年しちゃったら、途端に縦の、要は職能の部分でつながっていたに過ぎなかった、うんうん、人間関係が定年でなくなっちゃうじゃないですか。だから何やっていいかわからない、自分は何が好きだったのかよくわからないって言って、ものすごく孤独になる人が増えていて、それでともすればちょっと鬱的なものになってしまったりするんですね。
どうなんで
しょうね。ところがね、我々の世界は何が違うのかって、やっぱりインターネットがあるんですよ。インターネットがあるから、我々の世界っていうのはね、その縦の職能ではないんですよ、実は。
なんかね、会社での飲み会もさっきも話しちゃったけど、会社の飲み会もね、多分昔と全然雰囲気違うと思うんですよ、今。多分なんか若い子にこう無理やり飲ませたら、またなんか言われる。
で
しょ、言えないし、女の子にもこうお酌をさせて回らせる
のは良くないとか、それは完全にないですね。
こう昔と全然違う、今ってそういうのが なんかあるんですよ。こうセクハラがどうのこうのとかあって、飲み会もね、なんかこう薄い膜があってこうやってる感じ。だから
昔の世代ってね、やっぱり職種っていう意味で、会社の、会社ごとにその縦社会なんで、そこにしがみつけなければならないっていうのは、これ今最初に言った終身雇用の年功賃金制とつながるんですけど、僕ら例えば会社員やってて飲み会があるとするじゃないですか、会社ので上の世代が楽しく飲んでいる、でそこで例えばつまらなかろうが、俺らにはネットで趣味の友達いるじゃん、別にここにこだわる必要はないって、横のコミュニティがある世代なんですよ。別にミクシー行ったら友達いるし、それこそ毎日本だったら別に俺めっちゃ前触れ100人ぐらいいるし、2ちゃんに行ったら同じような傾向の仲間がいるじゃん、別にここで楽しくなくてもいいじゃん。でも昔の世代っていうのはそれがないですから、 職能でしかつながってないですから。
あ、そういうことです
ね、うん、だから、うんうん、そのね縦と横の関係っていうのはやっぱりね、僕らの世代ぐらいからやっぱりねこれ違うですよ。
なんていうんですかね、一箇所集中ですごく濃くコミュニケーションがあったのと、うんうん、広く浅くコミュニケーションがあるっていうのが、
だからそのある種職能的なコミュニティからの離脱の選択肢が僕らにはあるんですね、うんうん、そこにずっと所属していたとしても別に要は ここにあらずでもよくいいわけで、うん、だって家に帰ったら楽しいアニメがあるし、それにそれのコミュニティだって1000人ぐらいいるしそこでお話ができるし趣味友がいるじゃない、うん、ところが、ね、やっぱりね昔の人間関係って僕思うに職能を基準とした趣味の関係なんですよね。
うん、
ゴルフに行くよって言いなさい、別にネットで知り合ったわけじゃなくて会社の職能の中で知り合っていくわけでしょ。
で会社の人と、まあ、うん、家にね行き合ったりだとかっていうのも昔の方が多分盛んだった、ね、うん、
だから結局ねその縦の関係 と横の関係っていうかね、うん、そのやっぱりインターネットの登場っていうのは僕非常にこれね、うん、大きくなっていると思う。だから幸福論をちょっと旧来的な文脈で今の若者の幸福論を唱える、うん、要はあんた車持ってないから不幸せですねっていうのは全く的外れなんですね、うん、逆に我々から言うと上の世代が不幸に見えることもあるんですよね。そんな狭い会社の中だけで人間関係で窮屈じゃないんですかっていうふうに思うこともあるんですよ。と思いません？
逃げ場がないっていう、ね、
そうそう、だって選択肢がないでしょ、うんうん、っていうのは僕は非常にね強く感じて、だからそこのギャップなんですよね、うんうん、そこは結構ねマスメディアのまだまだ旧来的な、だから何々離れってよく言うんですよね、うんうん、若者のテレビ離れとかね。
じゃあもしかしたらそういう話をしてたら、うん、今会社で鬱になる人が多いとかっていうのあるじゃないですか。それはこうあれですかね、うん、今そういう会社にしがみついてるって言ったらですけど、うんうん、会社がすごくメインのコミュニケーションの場所だった人たちが最後の世代になるんですかね、はい、私たちの時はもう会社で鬱になる人は少なくなっていくんですかね。
木間さんはそんな体験的にはどうですか、周りには。
うーん、周りに会社
で鬱になったりする人います？
どうだろう、いないですね。若い人でっていうのはなかなかないです ね。
だから今だって鬱になったら終身雇用制じゃないから辞めるんじゃないの。そうじゃないのかな。だから昔はそんなことがなかったんですよ、まあね、昔はそんなことできませんから、うん、できるけど、うんうん、事実上それは社会的なそのなんていうかな成功というか道から外れることですからね。
まあそれはね、
だって昔は社会保障から何から人間関係か、うん、それこそ社会保障から人間関係から家庭の形成まで企業が代弁していたんですね、うん、福祉年金にしたって健康保険にしたって、
まあ、そうですよね、う
ん、だから僕はねそういうことがある。今は若者はそこから離脱できるやっぱり自由があるから、新しい幸福があるんですけど、うん、でもね僕ね一つもう一つあるのは、うん、だとしたら選択肢がある我々ってじゃあ本当に幸福なのかという問題にもつながっていくんですね。いや昔から比べて選択肢は多い、確かにその通りです。段階の世代が使いこなせないような機器を我々はもちろん段階の世代でも詳しい人いますよデジタルに、でもほとんどやっぱり、壁があるなと思うのはやっぱりインターネットもよくわからないと多いですよ。うちの親なんか全く触れないんですよ、うんうんうん、60ぐらいですけどね。
そうですね、私の親も私がこう教えて、うん、なんとかこう、うん、ネットが見れるぐらい
ネットって見るっていうのもちょっとおかしいけどでも
ポチポチってやれるんですね。
そうだからそれも思うんだけど、じゃあ我々はインターネットもしくは携帯電話でもいいですよ、はい、デジタル機器でもいいと、いろんな選択肢が格段にやっぱり増えているんですね、うん、で、格段に増えている我々はじゃあ幸福なのかといったら、あなたは幸福ですかっていうやっぱり最初の一番最初の若者の幸福論に、うん、戻るんですけれども、僕はちょっとね聞きたい、木間さんは今幸福かどうか。
幸福なんですかね、どうだろう、うん、いや、うん、今はそんなに幸せじゃない気がする。
そんなに幸せじゃない
、うん、やっぱなんか好きなことをやってる時間がいっぱいあると嬉しいなって思うんですけど、うんうん、今はなんかないですね、時間が全然、うんうんうん、
なるほどね
自分の時間があ
なるほどなるほど、うん、じゃあまあ美音的には不幸かなみたいな感じですか、うん、
その
半ば、まあ、中立ぐらいですかね。そうで実はね僕も同じぐらいなんですよ、中立ぐらい、どっちでもないよと、ある意味では幸福とも言えるし、違うとも言える。で僕が何を言いたいかというと、まさにこれが今の幸福論なんですよ。一概にあなたは幸福ですかと一括りに言えない基準しかないと、
はい、
要するに さっきも言ったように幸福の基準が、もちろんコミュニティ力と言いましたけれども、うんうん、もちろんそれだけではないはずですよね。ところが昔はやっぱりその、所有の高であったり社会的な高であったりっていうので語れたので、うん、あなたは幸福ですかという問いが成り立つんですよ。そもそも、うん、そもそもその質問が成り立つんです。でも今は成り立たないの。なぜかというとその基準自体がないので、まあ、わずかにリア充かどうかあるけれども、 それは、まあ、なんていうかな、そう聞いてもいいけど、まあ、あなたはリア充ですかという問いは成り立つんですよ、うん、だからでもあなたは幸福ですかという論は問いは成り立たないんですよ。でこれこそが真実なんですね。あなたは幸福ですかと聞くことができないという幸福の基準なんですよ。だからどういうことかというと、いや幸福かどうかは分からないけれども、今言ったように趣味が充実しています、これなんですね、これなんですよ。だから今言ったまさに木間さんの言ったのが答えだと僕は思うな、うんうん、だからあのね、そのね本当にね、なんていうかな、その一概に、一括りに、人を、まあ、この、クラスターとしてねくくるような時代がね終わったということなんですね、うん、で終わったのにもかかわらず、それでしか言えないメディア、さっき言ったように僕テレビ若者の何々バーなんて話しましたよね、うん、若者のやっぱりテレビ離れとか若者の車離れとか若者のなんとか離れとか、うん、いいじゃないですか。だからそれはね冷戦的な価値観での幸福論とか、文脈の社会学の語り口なんですね。違うんですよ、うん、若者がテレビから離れているんじゃなくて若者がテレビを見捨てているんですね。それが正解、うん、若者が車を見捨てているのが正解なんです、うん、だから違う、逆なんですよ。
だって車以外の交通手段も、うん、テレビ以外のメディアもいっぱいあるから、うん、選択肢がねいくらでも、うん、取れるようになったんですよね。ですね。
ただ、まあ、さっきも言ったように例えばリア充が、まあ、ある種 の, その、うん、コミュニティ力の高を測る基準であり、それが、まあ、若干幸福論的な話にもなっていくっていうんだけども、はいはい、まあ、一方で、ね、リア充の対義語っていうのがあるんですよね。これがね、うん、非リア充ってやつですよね。
まあ、リア
って、まあ、いや、まあ、オタ充とも言うんだけれども、まあまあ、オタ充とリア充は同じようなもんでね、うん、非リア充っていうのがあるんだけれども、どうですかね、そのリア充であることが、まあ、幸福かどうかっていうのはともかく、その対義語、一方でそうでない人たちもいるわけですよね、うんうん、それが僕一種の例えば、まあ、引きこもりであったり、うんうん、ニート問題みたいなのが絡まってくるんですけれども、木間さんはまあ、ニートはともかく、ニートはちょっと雇用の方に入っていくんで、うんうん、
はいはい、
引きこもりとかはどうですかね、どう思いますか、社会現象として。
そうですかね、うん、私転職を何回かしてるので、
はい、
転職ってやっぱ、何ヶ月か就職するまでにこうブランクができるじゃないですか、
はいはいはい、
その頃半分引きこもりみたいなことやってましたね家にずっといてネットばっかりやっててみたいな、ネットとゲームかな、私はネットゲーム、ネットゲーはやらなかったけど、はいはい、
うん
うん、っていうのやっていて、なんていうのかな、うん、まあ、そういうのに のめり込んでしまう人の気持ちは分からないでもない、うん、
あ、なるほどなるほど
ですよね、うん、
でも引きこもりってどの程度の引きこもりなんですか。でも別に社会性はあったわけでしょ、そこに。
いや、ほとんど外出なかったですよ
じゃあどうやって生きてたんですか
いや、もう それまで働いてた貯金を切り崩して、
は
い、う
ん、ピザとか頼んでたんですか
いや、ピザは頼んでないけど
買い物とか行くんでしょ、だから
いや、でもね、本当に友達とかと全然その頃遊んでなかったですね。
お、
うん、なんか疲れちゃって、仕事ずっとやってると、はいはい、毎日働くじゃないですか、
うんうんうん、
で毎日遅くまで残業したりだとかして、はいはいはい、もう仕事したくないってなるから、まあ、皆さん結構若い人はそういう人多いと思うんですけど、うん、
はいはい、
だからなんかその反動でやっぱ1ヶ月とか2ヶ月っていうのは楽にこう引きこもれる、うん、
まあ、ただ単にその会社を休むことが引きこもりっていう風な定義になっていないとも分からないです、まあ、言葉の定義の問題もあるんですけど、うん、まあ、そうですね、今ですね、実はアンケートをやってまして、うんうん、今結果が出たんですけれども、今幸せですかっていうアンケートまあこれ結構ニコ生だったら、見てる方は若い方が20代が一番多いと思うんですがね、うんうん、1幸せ 27.4%、 2不幸 23.5%、 3何とも言えない 41.0%、 4、うん、不明であると 8.1% という回答が今寄せられましたけれども、うん、だから幸せな人は3分の1未満以下ということですね、うん、で不幸も逆にそんなに2割強しかいないと。で、まあ、半分近くがなんかどっちでもないかよくわからないっていうことなんですね、う
ん、なんとも言えない、
う
ん、
だから今言ったように幸せ、あなたは幸せですかという問いが成り立たない時代になっている。
幸せの多様化っていう
んですかね。そうですね、
うん、まあ、なんかあの、まあ、なんだろう、こうお金持ちになった人って基本的に、まあ、うん、なんだろう、こうお金を持てば持つほど望みってどんどん高くなるじゃないですか、うん、まあ、お金に限らずそうですけど、だから、まあ、いつまでも満足しないっていうのは、うん、まあ、あるっちゃあるんだけど、うん、その限界も相当昔より高くなってるっていう気はするんですよね。いろんなものがあるし、ね、うんうんうん、いろんなものがすごい高い位置にあるから、うん、全部なんてまず手に入らないし、
そうですね、うん、いわゆるさっきも言いましたようにね、インターネット社会とかになりますと、その、まあ、あのこれまであんまり表に出てこなかったようなテレビでしか見れないようなそのきらびやかな人たちっていうんですか、そういう、まあ、社交界の人たち的な、ことをしている人が一方でやっぱり情報化社会なので分かってしまうと、うんうん、でやっぱり自分の限界というかな、この社会の位置、自分の、社会的な中での社会的な相対化が素早くできてしまうわけですよね。あ、自分ってこの程度なんだみたいな、それで、自分はあの、まあ、大体芸の中とか、なんか 上の芸とか中の芸とか、昔はこれ一億総中流といいまして、みんなどのぐらいの生活水準ですかってなんか総務省がなんかが聞いた時に、中の中から上ぐらいが8割ぐらいを、80年代の終わりぐらいですかね、うん、ちょうどバブルが始まるか80年半ばぐらいかなが後半ぐらいで思っていたということとやっぱり全く、違いますね。瞬時になんか自分の今の、社会的な相対化ができると、うん、で要はあのさっきも言ったリア充じゃないですけど、こう、類型化が激しいと思うんですよね。あの、大体なんかセレブといったらこんなような感じみたいな、リア充というのはこんなような感じっていう、引きこもりといったら典型的にこんなような感じみたいな、まあ、僕はまあもちろんそれもメディアは悪いと思うんですけれども、あの非常にそういうあの、社会的に自分の位置が一体どこにあるのかっていうような相対化が瞬間的にこうできるような社会であって、それがやっぱり僕は一種のまあ絶望を生むのかもしれないですよね。だからあのどうせ最初から分かってる勝負をする必要はない、
うんうん、
だから木間さんちょっと打ち合わせで言ったんだけれども、結婚したら負けでしたっけ。
結婚したら負けっていうのと、うん、あと就職したら負けっていうのよくネットで見る言葉ですよね
それあれでしょ、なんか変なあの坊主の人がさ、就職したら負けだと思っている、
坊主、ああそうそうそうそう、
なんか報道特番、報道サンプロかなんかのやつで語ってたところ抜かれて永遠にしてるやつですよね、うんうん、有名な、
そうそうそうそう、あ
の働いたら負けかなと思っているっていう、うんうん、33歳の無職みたいな感じの有名な AA があるじゃん、
う
ん、アスキーアートですけど、うん、あるじゃないですか。それについてはどうなんですか。やっぱりそうなんですか。
まあ、私ね、うん、そのさっきもその、まあ、親の世代バブルの頃っていうのに、うん、まあ、いろんなそのものを買うっていうのね、はい、であの自分の欲望を満たしてたっていう話があったけども、うん、その時代にね、おそらく親の、ね、世代とかが、うん、物を買ってしまったんでしょ、満たされてるの、うん、で、うん、私たちはその買ったものがあるところでずっと生活してきてるから、うん、なんていうのかなあんまり満たされてないっていう思いをしたことないと思うのね。
そうね、
うんうん、だからなんていうのかな、今の若い人ってやっぱり何をするにも、つまり仕事をするにしても、うん、結婚するにしても、うん、なんていうの、そんなにこう、そんなに頑張ってやんなきゃいけないものみたいな、
あ、確かにね、意識がね、社会インフラがだってすでにあるじゃないですか、うんうんうん、だって特になんかこれから道路を作らないといけないところとかないし、うんうん、家にしたって別にバラックに住んでるわけじゃないですからね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
社会インフラがすでにあると、だから、うん、さっきも言ったように物の 物資の物質的なものの所有の高っていうのは、うん、あのプレステ持ってるかどうかとかそんなぐらいのレベルなんですよ、うん、だって別にプレステ持ってないからそいつ極貧かって言ったら違うでしょ。
だって小さい頃に、うん、昔はやっぱりねこう親にダダこねてっていうのなんだけど、うん、あの、うん、ダダもこねられないぐらいの貧しさの中にいた人が結構多かったわけですよ、ね、親のこと考えて、ね、何が欲しいって言えないみたいな人も多かったけど、うんうんうん、今ってもうみんなねこれ買ってって言ったらどんどん買ってくれるし、うんうんうん、買ってくれなかったらダダこねてみたいな、うんうん、でなんかの記念日になったら買ってくれるみたいな、うんうんうん、そういうなんかいつか絶対手に入るみたいな ね、
そうですね。しかもまあそのいつか絶対手に入るものがそもそもそんな高くないでしょ、
うん、
ゲームボーイとかあったでしょ、ね、プレステとか高くないですからね、うん、そもそもね
なんかね、うん、だからそういうものでこう貪欲さっていうのが失われてる気はするんですよね。それが、うん、まあ、あの若い人たちがそう、うん、彼女作るだとか、はい、結婚するっていうの、まあ、この前もねちょっとは、うん、はい、マニアで話したりもしたんですけど、そういうところに、まあ、貪欲に行かない、うん、まあ、いわゆる草食男子ってね、あの、うん、メディアでこう作られた言葉で ね、うん、はい、でね、あんま嫌いな人も多いと思うんですけど、そういうのに、まあ、つながってるんじゃないのかなと思うんですよね、うん、
まあ、そうですね、まあ、草食系男子ってっていうその若者のね、くくり方というか切り取り方っていうのは僕はやっぱりメディア用語だと思うんですよ、うん、それはまあ昔からそういう人たちはいると思うんですよ、うん、ただあのなんていうかなその、今言ったようにその我々 の世代ってやっぱり大前提的にやっぱりインフラが社会的なインフラが整っていると、うん、で昔あの欠食児童というのがいたらしいですよね、その、学校にそのなんていうんですかその弁当、昔は給食がまだ整備されてない頃は学校にその弁当を持ってくるんですけど、それがなんかこう持ってこれない、それ忘れたとかじゃなくて家が貧しくて持ってこれないみたいな、その欠食児童って言ったらしいですけど、あの僕らの世代は一人もいないですよ、それは全くいないんですよ、
いないですね、それは。
ただ例えばこれに関連してじゃあ今は格差全然ないのかといったら、今格差社会って言われてますけど、まあもちろんこれはいろんな打ち合わせでも話したんだけれども、明らかに昔の昭和の例えばオールウェイズ三丁目の夕日の時代、昭和30年代とかの方が明らかに格差が
貧しい、
明らかにあったと思います。
貧しかったしっていうのありますね、う
ん、で今格差社会というふうに言われているんですけれども、もちろん統計的に、例えばねそれは、うん、例えば若者の非行化というか若者の凶暴化って切れる14歳世代でしょ、はいはいはいはい、我々は榊原ネオ麦茶と何、うん、秋葉の加藤君、あと、うん、なんか神奈川新大でしたっけ、なんかそんないろいろいるじゃないですか、うん、死刑囚みたいなやつらが、
はいはいはいは
い、そういう人たちがいて、で彼らが例えばその、ほら見たことかと、あのなんか現代のね現代の闇みたいな古舘伊知郎みたいなこと言ってさそれで14歳切れるんですって言うんだけど、うん、それは統計的にやっぱり戦前とかあの戦後すぐの方が圧倒的に切れるんですよ、圧倒的に人殺すし、うん、強盗するし強姦するんですよ。それを書いたのが戦前の少年犯罪っていう本があるんですけど、うん、それを見たらね本当に狂ってますよ、その戦前の少年犯罪なんて
すごい
で、うんうん、本当にすごいんですよ、もうあのねすごい本当にね、なんかねあのなんかあのすごい例だ、なんかねあの故郷の自慢がエスカレートして刺すとかなんか
そのうん、そよくわからない、
よくわからない
でしょ、それで刺しちゃダメだろうっていう、
あとなんかそのなんだ結婚相手うん、好きだった相手に振り向かれなかったからその人の妹を殺すとか、
今なんで妹なんで妹言っちゃったの
だから そういうなんかわけわかんないことをやってるというようなことと同じで、あのいわゆるあの今は格差があるって言うけど昔の方がはるかにこれは統計的に明らかに高かった、これはもう犯罪、少年犯罪のものと同じで、これメディアが作った嘘だと思います。ただ僕はやっぱりそれも若者としてはね、やっぱりね若者の中には若者の中に限定した時ですよ、やっぱり格差っていうのは僕はすごく広がっていると思って、実はこれこそ今日僕がちょっと話したいテーマの最後の方になりましたけど、一つなんですけど、若者の中でね所得格差は僕は非常に広がっていると思うんですよ。若者が一緒くたに、困窮しているんだったら非常に分かりやすいんですけど、若者の中でもね困窮していない人と困窮している人が非常にねこう濃淡がついてるんですよね。で若者の中で困窮していない人っていうのは語弊があるかもしれないけど、結構ね親が金持ちの子、うん、 親の資産によって生活ができている子、うん、それか本当にちゃんとこう、ちゃんとというか、まあ、成功法で、まあ、公務員とか、それからまあ大企業とかに行ったような人、まあ、それもちょっと危ういですよ。結局ね、親の視力によるんですよ、若者。特に20代とか10代とかそうだと思いますよ。で、一方で親の視力がない若者っていうのはこうちゃんとこう就職までするんですけれども、困窮に生活苦にあえいで、かなりこう不遇な転落的なことが起こりやすいと僕は思う。だから若者の中でさらに、要は社会全体のその格差というのはひとまず置いといてね、若者に限定したときに、やっぱり若者の中で各所得のね濃淡ありますよ。これはね、我々の努力じゃなくて親の視力なんですよね。本当に不平等な世の中だと思いますよ、僕は。どう思いますか？だから僕ね、若者で遊び歩いてる人を見ていくと、本人の努力で遊び歩いてる人って、いや、いますけど、ほとんど見ないんですね。親が金持ちであるから消費が豊かであるっていう事例で、大抵がほとんど実家暮らしか、もしくは実家からお金をもらって一人暮らしをしているとか、
就職してても、
うん、家から就職してても関係ないですよ、
もらう。
だから親の視力がなければ、たとえ就職してもそこで例えば変な話、ボーナス減らされたり、あるいは解雇された時に自分の貯金しかないですから。ところが今の経済状況では若者が貯金をするのは非常に難しいということがあって、だから結局親の視力があるかなしかで若者の格差が決まるんですよね。だから派遣村とかの取材を見ていても、大抵当人は結構、例えば会社で、いろんな自由があって解雇されました、でも僕には親が非常にこう貧困で貧しくて、帰るところもないから、うん、路頭に迷うしかなかったんです。でもそんな人多分ね、いっぱいいるんですよ。でもなんで片方の人はなってないかというと、親が豊かだからですよ。帰れるホームがあるからね。要は彼らを救う社会のインフラ、社会福祉が親の財力によって賄われてるんですね。これはね、非常にね、典型的なことだと思いますよ。でもう一点あるのは、僕はやっぱり若者がどうしても所得が格差が広がっている、そして要はなんで親の世代しか、要は なんでじゃあ親の世代しか金持ってないのって話ですよね。これちょっと興味深いデータがあるんだけれども、世代別の金融資産の割合っていうね、日本の金融資産1200兆とかあるとかいう、はいはいはい、まあ多少今減ってるのかもしれないけど1200兆だとしましょう。その中で世代別にどういうふうに資産が、要は例えば20代ではその全1200兆円のうちの何パーセントをその人たちが持っているのかという統計データが、これ2004年のデータでございます。それが20代が 1.3%、 30代が 8%、 ここまでで、要はまあ若年層といえるまでで 1割ないんですよね。 20代30代合計 9.3 と、40代 12.6 でしょ。で50代 23.6、 60代 28.7、 70代以降25.7% ということで、いわゆる高齢者と言われる60代以上の世代、60代、70代、80代、まあ、90代以上の人もいるでしょうけれども、彼らを合計すると、実にこの国のね、資産の 54.4% を60歳以上の人が独占というか、まあ、寡占している状況になっているんですね。その中でこの60代70代の 54.4% を親に持つ20代の中で格差が、広がっている。この 54.4% が自分の親であれば、20代の中では、いわゆる資金的にはまあ強者というか、止めるものなわけですね。ところがこの 54.4% の高齢者の中に親が入っていない場合だと、20代の中で、まあ貧者というかなんです。だから20代が 1.3% だったら20代全部が貧しいってことになるけれども、そうじゃないんですよ。ここに依存しているからと僕は社会学的には考察しています。でやっぱりね、20代がなんで 1.3% なのかっていうちょっと根本的な問題に戻りますけど、僕はやっぱりこれね、いろんな学者が言ってますけど、ちょっと長くなりますが、やっぱりね、僕は60代以上、まあこれあれがあるんですよ、退職金があるんで、もちろんこの世代が高くなるのは当然なんだけれども、
はいはい、
一番やっぱりじゃあ20代の 1.3% の中で、やっぱりこれがやっぱり劇的に増えていかないというか、その親の世代の60代以上の親の世代の、資産の方に頼らずに、我々がなぜ豊かになれないのかというのは、これはね、僕はね、土地です。土地の問題です。 でなぜかと言いますと、いわゆるこれ経済学者の野口幸男先生も言ってらっしゃるんですが、首都圏とか大都市圏の、土地が安い時代に60代、うん、70代の人がすでに土地を買ってるんですよ。わかります？東京でまだ全然土地が値段が高くない時代が過去に ありました。それは高度成長前とか、うん、いわゆるオールウェイズ3丁目の夕日、さっき言ったようなの時代は、一坪が非常に安かったから、うん、住宅の要は土地の取得が容易だったわけですね。要はその後に我々はもう高度成長の後に生まれて、土地が値段が高騰した後に生まれましたから、自力で土地を買うのは不可能、ほとんど不可能に近いですよ、20代は。ところが60代70代の人は圧倒的に そもそもの額面が安いと特に買ってますから、いわゆるこれらの世代60代70代以上の高齢者が現在でいうところの大家になるんですね。わかります？この構図わかります？だからこの安い時代、歴史的に土地が安かった時代に土地を大都市圏で取得した、今の60代70代以上の人々が20代に対して土地を賃借してるんですよ。大家になってるんですよ。でそこから抜け出せないんですね。でその意思の僕のそれは理由だと思う。だから20代が起業するときに、軍資金が必要ですけれども、僕20代で起業しているときに、もちろんホリエモンのような例外ありますけれども、ほとんど20代で社長を名乗ってる人は親の資産から融資を受けて社長になる人が多いです。ところがなんで20代が自力でほとんどなれない、まあ、ホリエモンとかみたいな人は例外的な人はいるけどなれないのは、土地を持ってないからです。なぜなら日本はまとまったと、お金を借りるのは全て銀行が土地を担保にしてお金を貸すことしかしないから、まあ、だから担保がそろそろないんですよ、うんうん、だから土地を手に入れられない若者はまとまった軍資金を手に入れられない。で入れられるとしたらそれは親の資産から融資するしかない、うんうんうん、だから20代が 1.3% しかないし、自力で、お金持ちになることができないんです。だからこれは僕はね、いわゆる日本の芝良太郎じゃないけど、日本の土地神話というか、日本人は土地で滅ぶと彼は言ったけれども、うん、僕はやっぱり若者と土地の問題、これ大きいですよ。大きいですと。
すごい熱く語る、
はい、力説していますね。はい、はい、木間さん何かあります？
ちょっとね、ツイッターの方を今古谷さんに確認していただきたいと思います。
はいはい、
私はね、結構土地の問題についてはね、そこまでどうかな、まあ、確かにその構造あるのは分かるんだけど、もう20代30代っていうのがそんなに貯金がないっていうのは、まあ、使う世代だっていうのもまずあると思うんですよね。
まあ、確かにそうです、
うん、だから貯金にまず回さないで使う方で、っていうのもあるし、まあ、年いけば、まあ、さっき退職金っていう話もあったけど、はいはい、まあ、これまでの積み重ねですよね。ずっと働いてきた分の蓄えがあるっていうのも確かにあると思うし、
今県消費とか嫌う消費とか言って県消費って若者は、ね、そんなにね、
そのバブル時代があったでしょ、うん、でバブルの時の、うん、昇給の仕方ってすごかったじゃないですか、
うん、はいはいはい、
で昇給したまんまずっと、うん、まあ、その後ねバブルが弾けてからは昇給あんまりしてないかもしれないけれど、うん、その水準でずっとこう働いてきた人たちなんでね、うんうんうんうん、で私たち20代っていうのはもう昇給がほとんどなくなった、もしくは多分今まで就職してから一度も昇給してないっていう、何年も働いてるけどっていう人もいるぐらい、就職してから全然お給料が上がらない年代なんでね、それもあるんじゃないのかなって、
うんうん、まあ、僕は、まあ、不動産オタで土地大好き、うん、まあ、所有はしないけど土地のこと調べるの勉強するの大好き人間なんで、それもやっぱりね、若者がなんで消費しないかっていうと、さっきも言ったように60代以上の人が多いなんですよ、うんうん、土地を所有している、そこから、まあ、アパートなりマンションなり一戸建てなりの借りるでしょ。だからそれが地価が上昇しちゃってるから、その土地の賃借料が高いでしょ、うんうん、そこに全ての消費を取られるんです。
同じ年代でも、うん、その実家に住んでる人と一人暮らししてる人の、うん、こうお金の自由度の差ってすごい。
だから東京で一人暮らししてワンルーム借りて7万だとするでしょ、うん、それがなかった時のことを考えてごらんなさいと、うん、その1ヶ月7万がなかったとしたら、うん、あなたそれ半分は消費するでしょ、うん、だからできないです、それは。
でもね、うん、私は結構は、うん、まあ、こう楽観的に見てるのは、うん、さっきから言ってるネットの可能性っていうのを結構信じてる部分があって、うんうんうん、ネットがあってつながっていられれば、ええ、今は結構都内じゃないと仕事ができないっていう現状があるけど、うん、実は郊外でも、うん、東京と同じように大阪と同じように仕事をすることが可能になっていくんじゃないのかなって、
うん、それは思う。だから要は、うん、さっき今 さ例えば経済学者の野口幸雄先生が言ったように、うん、その大都市圏では土地の値段がその高度成長時代にも10倍100倍ぐらいになって、もう今では我々が新規に土地を、ね、買おうとしたら坪50万とかね40万とか払って、だって20坪大体20坪で、うん、そしたら800あの坪30だったら600万でしょ、で40万だったら800万プラス上物でしょ、
無理無理、
で2000万じゃあ20代の人ローンで作れるかっていうか、それ無理すらできるけど、うん、基本的に無理ですよそれは。でもこれが昔はさっき繰り返すようにこれ坪が1万とか2万とかだったわけで、うん、そもそも前提が違うんですよ。でそうなった時に今やって非常に水岸だなと思うのは、地方に行ったら実は坪が30万だった東京、まあ、東京で坪30万ってことはないね、60万ぐらいだね、うん、その60万が、10万とか8万とか5万とかの土地はゴロゴロっていうか、そっちの方が多いですよ、うんうん、地方に行けばね。ただ、そこで行った時にじゃあ仕事ができないじゃないかっていうと、ネットがあるじゃないかって話なんですよね、うん、だから地方に行けばこの問題ってかなり解決すられるんですよ、うん、でもなかなかね、やっぱり若者が東京にしか行きたがらないなっていうのは、僕はやっぱりこれもねテレビメディアのせいなんですね、うん、僕はあの漫画でナナっていうのがあったじゃないですか、うん、あれが東京に憧れるなんかいたいけな少女たちの、ああいう漫画を書いて東京に行くことを先導する僕一種のメディア、に洗脳されてる人のことを僕はずっとこれ自分のラジオでも言ってるんだけど、ナナ的能っていう風に
7的能
言って、あこの人はナナ的能の人だなっていう風に思って、
いやでもナナとか関係なく
関係ないか、
まあ、有名大学が東京とかね大阪とかそういうところに集中してるっていうのはあるんじゃないかなって私は思うんですけどね、
そ
こでもう大学通うために一人暮らしとかで出てくるでしょ、
すごく思います。だから、まずねいろんなあの中央国土審議会でしたっけ、いろいろなんか首都機能首都機能のなんか移転とかってあるじゃないですか首都機能の移転をする前にやっぱりその教育機関をね別に東京にいらないですから、うん、別にあの他のところにね作ったらいいと思いますよ、
うん、そうですね、
なんかだって郊外の方が勉強するのにいいんじゃないの、
うん、まあなんか誘惑が少なくてね、うん、いいような気もしますね。
そうそうそう、だからそれはやっぱり教育政策としてやっぱり考えるべきだと思いますよ、うん、はい、僻地にこそそういうのは作るべきだと思いますよ。
ツイッターどうでした？
ツイッター、あ、どうぞ、はい、なんか、なんか振りますけど、
すごいねツイッターいっぱいこう書き込みがあるの見てはいたんですけど、
ね、今日はですねあの、はい、ニコ生のコメント数が本当に多いです。2300以上、はい、
やっぱり若者問題ってね皆さん
ですね関心があるんだと思いますね、関心があるんですかね、うん、だから僕はやっぱり首都機能移転の前にもちろんそれも大事なんですが、あの教育機関とかね若者がまず集まるところを、はい、地方に分散して、そして土地の問題を絡めて言うならば、はい、まだまだ地価が安いと、地方にこそ僕は、インターネットを含めてネットの未来があると思いますが、はい、残念ながらネットで食っていける人がそもそもあんまりいないというのが問題ですね。まだまだ僕は、
まあ、まだまだ
そう、それがね一番のネックですね、はい、というような感じですね、はい、
で在宅勤務が可能になればみたいなね、そうそうそう、
あの実はあのこの問題はあのこの漫画の山野社これこちらのね桜寺のこの、
イラストを描いていただいた、
はい、漫画家の山野社林先生が描いた、漫画、はい、若者奴隷時代、
そう今回はこの若者奴隷時代の方で雇用問題とかね、はい、そういうのはこっちにこう詳しく書かれてるので、はい、まあ、メンタル的な部分で、まあ、2人で話してみようかなって言ってやってたんですけど、まあ、今度ね山野先生が、
ね、ちょっと、はい、実習ではないんですが、はい、近々に漫画家の山野セリン先生にゲストにいただいて、
はい、
ここに来ていただいてちょっとテクニカル的なね、うん、雇用の統計であるとか、はい、就職率であるとかっていうことをね、
もっと数字とかね細かいお話をね、
はい、ぜひ伺いたいということで、はい、一応ゲストには内定というかね決め、はいはいはいはい、決まっておりますので告知をいたします。
2月頃ですか、
まあ、ちょっとそれは、うん、まあ、2月ぐらいということで、ね、また近くになったら、告知をいたします、
はい、今度来ていただきますということで、はい、
というような感じですね、はい、では、1月14日のその尖閣諸島の日のあれをしましょうか、は
い、イベントのお知らせですね、はい、ほい、これやればいいのかな、
はい、
尖閣諸島開拓の日制定記念式典というのがですね1月の14日金曜日午後1時半より、石垣市、これちょっとね石垣なんでこう近くの方しか行けないと思いますけどもこれ見てる方で行ける人って いるのかな、はい、石垣市の民間、市民会館中ホール というところで行われるそうです、講演などがされましてですね、これ誰が出るのかな、多分ねいろんな方出ると思うんですが、
はい
はい、でちょっとねこれは石垣、まあ、沖縄ですからね、はい、行ける方少ないと思うんですが、この式典の方にですね、みんなで電報を送ろうという、尖閣諸島を守る会有志の方たちがですね、この日にちなん、この日のね、こう式典に祝電を送ろうということでみんなで企画をされているようです、うん、で祝電もですね、確か400円とか500円とかですよね、うん、で祝電売ってますので、ぜひね、このいつでしたっけ、はい、尖閣の日を やろうとして韓国にものすごい怒られてみたいな話ありましたよね、
韓国に怒られた
と言いますと、うん、韓国だっけ、あ違うか、竹島の日か、
竹島の日、うん、竹島切手を出そうとして、個人で郵便局に図案を持ち込んでいったら郵便局が却下されたとか、ふざけたことを嫌がる、ね、あれでしょ、
なんかね、そういうのもあるので、まあ、今回ね、そう今度は尖閣諸島開拓の日制定ということで、まあ、これ記念すべきことということで、うん、皆さん、ね、国民で盛り上げていければということで、うん、まあ、電報ね送れる方いらっしゃいましたら、なんか
さ、郵便局の切手さ、なんか萌えアニメのなんかガンダムシードみたいなのをさ図案にするのやめてもらえませんかね、なんかね、あの竹島の記念切手を出せよ、まず、はい、いい加減にしろよ本当に何考えてんのあそこは本当に郵便局って民営化されて何もいいことないですよ
いやでもね、浮世絵の切手とか結構私好きでね、
僕も切手収集家なんですよ実
は。そうなんですか、うん、
で家にめっちゃ10万ぐらい持ってるんですよ、10万円分ぐらいね、
10万、
うん、でも最近は本当にね、なんかね浮かれちゃってますよやつら。
そうなんだ、
うん、なんか変なね萌えの切手出してね、いや竹島切手出しね、シリーズ10周ぐらいさ全部買うから。
キティちゃんとかドラえもんとかも、ね、
うん、キティちゃんいいですよ、ね、いいけど、そんなもんで彼らと交渉して記念切手するぐらいだったら竹島切手出しなさいよと、尖閣切手出しなさいよと、まあまあ、ね、何を言ってるんだと、かだってゆうちょ銀行に、まあまあこの話長くなるよね、はい、次で、はい、あいつもの、は
い、いつものね2000人委員会のお知らせです、うん、あこっちか、あれこっちだな、はい、あれ友の会の
間違えました、はい
はいはい、チャンネルさくら2000人委員会のお願いです。
あお伺い読みましょう、はい、チャンネルさくらでは広告主としてご支援いただく委員の方を引き続き募集しております。委員会費は一口につき毎月1万円で ご覧のようなさまざまな特典もございます。はい、実質、1万円引く3150円ですから6850円になっております。はい、申し込みはチャンネルさくら2000人委員会事務局、はい、電話東京03641939000、東京03641939000でございます、ぜひ実質6850円で入れますよ、おすすめです、はい、
はい、じゃあそして友の会のご案内です。会費は一口につき毎月2000円で、こちらも、さくら通信、ね、DVD ですね、年2本の新定とオリジナルストラップの新定ございます。これは一口毎月2000円という、はい、
ただこれも僕も精密に計算しましたところDVD って1本大体3800円ぐらいなんですよね。それが2本ということは大体7000分ぐらいが無料ですから大体4ヶ月無料というふうに考えていただいても構いません。はい
はいはい、
ということですね、はい、それも同じ窓口ですね、
はい、
東京03-6419-3900ですね、
はいはい、でその他にも準会員というのでね、桜サポーター毎回1000円単位で、はい、その回限りの、支援するという制度もありますので、はい、まあ、いずれも申し込みこちらにお願いします、
はいはい、ということで、実は次回の予告を今回から始めようと思います。
はいはいはいはい、
次回予告でございますけれども、うん、待ってましたという人はいないかもしれませんけれども実はですね、はい、1993年にアニメーション監督の押井守さんが、機動警察パトレイバー2というね、
はいはいはい、
劇場版の長編アニメーションを作りました、うん、これについて1時間語ります
パトレイバー、
はい、
パトレイバー2
なぜならこのパトレイバー2は三島由紀夫事件のオマージュであるからです、はいはいはい、これは保守派が絶対見なければいけない、はい、アニメ映画であり、うんうん、これ実はちょっと個人的に申し訳ないんですけど MPJ の方にちょっと僕コラム、うん、 もうそろそろ上がるんですけど、それでもやってるんですが、これはね本当にね皆さんに見ていただいて、僕はキマさんと語りたいと思います。
ほんまパトリーバー好きやなって、
はい、はい、好きですよ好きですが何か、はい、
ツイッターなんかありましたか、
はい、ツイッターですか、はい、
なんか盛り上がりすぎちゃってすいません、
すいません全然、ね、全然なんか山野シャリン先生からツイッター来てます。シャリン山の本の宣伝ありがとう見てたよありがとうございます
あのこうリスナーの方のね、こう声をこう、ダメですか、ダメですか、
あリスナーの声の方、ちょっと長いんです
ね、
まあ、シャリン先生もね、GYUDOON さん、古谷さんの趣味が謎すぎるわらと、赤花奈々さん、郵便局にバハ H の申し込み用紙があること自体おかしい、バハ H って何
わかんない
、はい、次回までに調べておいてください。
はい、
チャーアズナブル、はい、シャーアズナブルワンさん、そうそう1月14日尖閣の日だったね、みんなで日の丸掲揚しましょうということですね。はい、次回からまたツイッターの頻度も増やしていこうと思います
すんげーさらさら、はい、いやもう今日本当にねたくさんコメントいただいたのに、ね、
スタッフ紹介、スタッフ紹介、スタッフ紹介、
紹介できなくて、はい、あスタッフ紹介しらないといけない、
スタッフ紹介です、プロデューサーディレクター、風の中の畑さん、 PC 指導担当クルーンさん、PC 担当カズヤンさん、ネコマトさん、カメラアイオさんでお送りいたしました。では次回もまた機動戦争警察パトリバー2でお会いしましょうということで、はい、あまだ30秒ですか、
まだ30秒ある
の、なんだあるんじゃない、
なんだあーもうびっくりした
びっくりしたね、こういう早口もなかなかね、はい、いいですよ ね、
もうちょっとねいろいろ紹介できたら、ね、パトリバーについても来週までに何かコメントいただけたら、番組でね紹介させていただきたいと思います、
はい、
じゃあまた、
はい、さよなら